ミッド FM761 カメレオンサタデー、カメレオンサタデーお届けしております。この時間からは素敵な映画を見よう、映画パーソナリティ松岡ひとみさんの登場です。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、初のゲストということで、
もう初めてですよ、ね、はい、もう柄にもなく緊張してます。
本当ですか？
本当ですよ。
映画監督様がいらっしゃって、
もう肩書きがすごいじゃないですか。だって
映画監督ですか、
ね、もうね、バンバンバンバン
そんな感じ。
僕の頭の中ではエフェクトが出てますけれども、は
い、そうなんです。あのね、今週の今日ですね、今日から公開になっています、あの名古屋シネマで、はい、スコーレの方で、名古屋シネマスコーレの方でですね、公開となりました軽やかに地平を狙えの瀬戸慎吾監督をお迎えしております。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちはです、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
やっぱオーラが違いますね。
本当ですか？
すごい
本当ですかって私が言ったら失礼ですよね
デブってことですか？
そんなことないだとしたら僕もそうですから
はい、はい、監督はでも1週間前から名古屋にいらっしゃってるじゃないですか。
そうですね。
何をされてたんですか？
あの宣伝活動ですね。はい、自主映画でございますから、一人でもお客様に来てもらうためにチラシポスターを配ったり、宣伝をして回っております。
そうですね、普通のまあ映画っていうと商業映画っていって、その劇場さんでかかったり上映する、でそうするとあの配給会社さんが宣伝会社を使って、ね、もういろんなところで
大
々的にやるんですが、自主映画ということは、まあ、ご自身で資金を出されて、ご自身で好きなように撮って違うか
自由はありますね。
自由はいっぱいありますよね。でも自由がある代わりにもうどんどんもう自分の足でっていう、
ね、そうですね、何から何までやろうっていうこと
なんですね、はい、瀬戸監督は金沢の生まれっていうことなんですけれども、
はい、
それで、まあ、映画監督を目指されたっていうのは、いつからこう映画監督になりたい
もともとこの作品の中でも出てくる8ミリの、
はい、
エピソードがあるんですけど、はい、8ミリを、まあ、祖父が、うん、まあ、昔の人は多かったんですけど家族の記録とかを撮ったりしてて、はい、まあ、それを小学校時代よく見てて、
うん、
で、まあ、中1の時にそのカメラを譲り受けて、うん、まあ、撮影し始めたっていうのが、まあ、最初で、
これは8ですね。
そうですね、シングル8、
シングル8、
まあ、はい、あとはスーパー8とかもありましたけど、
うん、映画にもなっちゃいましたからね。
そうですね。
そうですよね。
そうですね、ありましたね。
ありましたよね、そうなんです。あれで、あ、それも懐かしいなと思って、私も家にあったなみたいな、父が持ってたんですけど、でそれでじゃあ取り出して、その、まあ、8ミリ、いろんな、まあ、映画 の、 世界に入り、助監督をされて、
そうですね、はい、まあ、映画を撮り始めたんですけど、実は10代の時は、まあ、漫画家を目指してて。
漫画家ですか、似合いそうですね。
しかも家は寿司屋だったって、まあちょっといろいろ家業も継がないといけない人がいろいろあったんですけど、ただまあ漫画はやっぱ基本一人で描かないといけないので、はい、まあ、売れっ子は別ですけど、映画はまあ仲間と作れるっていうところで、はい、まあ、20歳に初めてその、まあ、プロの現場に関わりまして、はい、まあ、それで決定的に僕は映画で行こうっていうふうに決めたという流れですね、うん、
それで東京に行かれて。
そうですね、
はい、
その後、まあ、映画最初の現場は福島だったんですけど、その後自分でまあ中編撮ったんですよね、うん、フィルムで、まあ、それを公開するために、まあ、東京に出たのが最初で、21の時。
ああ、そうだったんですね。
そうですね。で、まあ、その後しばらくちょっと演劇もやってたんですけど、
はい、
小劇場で
いろんなことやられて
やってました、ね、はい、まあ、演出の足しになるかなと思ってちょっとやってたんですけど、まあ、その後、まあ、プロの現場にまた戻って、助監督を、まあ、長く、今もやっているという状況ですね、
は
い、
でも監督さんとしてもまあされてますよね、まあ、ここ
そうですね、まあ、最初に撮ったやつも、まあ、一応その後劇場デビューとなりまして、はい、中編で幸せが続くようにというタイトルだったんですけど、 まあ、その後短編中編はまあ、ちょこちょこ監督させていただいています。
海外のね、あの映画も結構お手伝いされてるんですよね。
そうですね、もう二十数年、まあちょっと、はい、プロの現場やってきたんで、海外の作品も、まあ、ハリウッド、はい、ワイルドスピード、はい、東京ドリフトとか、あと、まあ、松山ケンイチさんと、はい、何でしたっけね、僕の彼女もなんとかっていう、まあ、ハリウッド映画もやりました
ね、はい、
堀北真希さんの、
あ、そうだそうだ、はい、ありましたね、
あれとか、はいはい、あとは、まあ、結構いろんな国でやってますね。韓国もやってますし、
香港もやってます
し、タイロケも行ったし、まあ、僕自身実は英語は喋れないんですけど、
あ、そうなんだ
あの、
はい、
単語英語で、でも大体現場の言いたいことっていうのは外人さんでも分かるので、まあ、
そうですね
それでやってきた、
はい、目指すところは一緒だみたいなね。
そうですね、
そうみんなでと作ろうっていうのは一緒ですからね。
そうですね、カメラに対してどうしたいかってことはまあやっぱり共通ですね。そこは
そうですね、
規模は違う、
はい、まあ、そんな監督がですね、はい、15年前にカンボジアで単独ロケをして1ミリを持って、はい、うん、そこからこの映画が始まると。
そうですね、あの企画自体は、うん、はい、まあ、チラシ上だと20年前って言ってますけど、はい、もう25年前になりますが、まあ、20代の半ばであの、企画をもう持ってて、はい、まあ、これもうタイトルも同じだったんですけど、はい、まあ、あのカンボジアの地雷の事故に巻き込まれた兄がいて、うん、その妹が、まあ、お兄さんの、うん、8ミリカメラで素人たちで、全員素人たちで映画を撮るっていう、まあ、プロットがあったんですけど、うんうん、プロットを作ったんですが、はい、まあ、それをいつか映画化しようと思って、はい、まあ、カンボジアにまあ8ミリカメラを持って単独で、その地雷のシーンを撮りに行ったんですよね。
ほー、これまたすごいですよね。いや、もう なんかこう若い時にね、
ですね、
はい、
まあ、だから今から言うともうそれも25年近く経ってますけどもね、はい、23、4年経ってます
ね。それでそのまあ映像がありました、はい、まあ、それはいつか映画にしようと思ってらっしゃった、で温める、はい、寝せる、そしてそして
料理方法
2015年にまた転換期がやってきます、
はい、そうですね、
これが
まあ西伊豆半島の西伊豆の方に、はい、西海岸の方にトイという町があるんですが、小さな町があるんですけど、はい、そこはあの実は吉本バナナさんがまあ非常にゆかりのある町で、まあ、家族連れで小さい頃から毎年秘書に訪れてた場所なんですけど、
はい、
まあ、私あのそこで、映画のロケ、はい、海の蓋という作品に参加しまして、まあ、吉本さんあの実はその問いを舞台に2本小説を書いてらっしゃって、うん、はい、一つはあの昔ですが、まあ、牧瀬里穂さん主演のつぐみという映画、うん、それも実はあの、問いが舞台なんです。
あ、そうなん、問いっていうんですね、
はい、問いと読むんですよ。読み方もちょっと特殊ですけど、
土声超える、
土肥さんと か, なんか読み方は名前ではありますけど、ね、うん、すね、問いと読むんです、うん、でまあ、もう一本がその海の蓋です、まあ、それが6年前に映画化されて問いロケだったんですけど、まあ、僕その、 あの助監督として参加して、で、まあ、それで初めてあの伊豆半島というところに、うん、あの親しい人ができたんですが、まあ、6月の海を海水客でいっぱいにするとかいうシーンを撮ったりとか、
はい、
まあ、地元の人とだいぶあの密に、それこそ密
に、ね、
ね、やらさせていただいて、はいはいはい、でまあ、ちょっとあの話が行ったり来たりするんですが、うん、2011年、まあ、311以降に僕はちょっとツリーハウスを建てたいっていう野望があって、
はいはい、
まあ、それはなぜそう思ったかっていうと、その、まあ、エネルギーのことをちょっと我ながら考えてた時期で、うん、まあ、原発のこともだいぶ調べましたけど、うん、まあ、その例えば太陽光発電でどの程度一人の人間が暮らせるのかっていうのをちょっと試してみたかったって、ツリーハウスを建ててそこで、で、まあ、そういう話をその問いの方々にしたところ、うん、まあ、ぜひお手伝いしますよという話になり、
はい、
それで釣りハウスを建てるということが、はい、まあ、実行に移されたんですけど、
映画に出ているじゃあ、あの釣りハウスはその時に建てた、はい、
そうですね、僕が助手とあと、まあ、地元の方々にお手伝いいただいて、はい、40日かけて建てました、
はい、
まあ、地上6メーターが床上だったんで、まあ、相当高いところに一軒家建てるっていうん
で、ね、
なかなか大変だったんですけど、はい、まあ、ほいで釣りハウスを建てて、はい、そこであのいろいろちょっとイベントもやったんですけど、子供映画教室の講師っていうのは、はい、僕全国で何か所かやってたりもしたんで、そういうものとか、あとまあそれの大人版で、まあ、3日間で短編を何組かに分かれて撮ろうっていうことで、はい、それはまあ、主に東京からプロの俳優スタッフが秘書も兼ねて来てくれたんですけど、まあ、そういうところをやってるところで、まあ、その流れでなんかまあ僕もちょっと釣りハウスを舞台に短編でも撮りたいなっていうのがあったんですけど、はい、ただ釣りハウスが思ったよりまあかなり丈夫に立派に立ってしまったので、まあ今まで撮れてなかった長編に一層チャレンジしようっていうことになり、でまあ温めてたその軽やかな血の狙いのプロットをツリーハウスと融合させて、まあ撮るということになった。
ああ、それでカンボジアもので撮った映像も融合させて、
ですね、
なるほど。だからその主人公の女の子のお兄さんがカンボジアに行って、はい、それで映像を撮ってたんですが、はい、亡くなってしまって、
ね、
お兄さんが住んでいたツリーハウスも、はい、撤去しなきゃいけなくなり、
そうですね、市の方から言われて撤去しないといけない
ので、そうですね、でそれをみんなで残そうということで、みんなで映画を作るという、
そうですね、ツリーハウスの存続のために、まあ、素人の人たちが集まって映画を撮るという、はい、
なんかでも監督の話とこうね、こうすごい似てますよ ね、
ね、
だからもうお兄さんの役が宍戸開さんがやられてるんですけども、宍戸開さんなんですね、
はい、僕はですか
違うか、
僕はあの海の上を走るというシーンがあるんですけど、それはできないですけど、昔の僕ならできそうだったとは言われたことありますけど
いやいや、まあ、でも自分の思いも一緒に入って、ね、やっぱりこう思いを込めてっていうのが、
ね、このまあ映画 の特に変わってるとこというか、うん、まあ、見どころでもあるんですけど、うん、まあ、前編台本のない映画、123分台本がなくて即興でまあ現場で構築してたというちょっと特殊な作り方をしてまして、
あれは俳優さんばかりじゃないです
ね、スタッフも知らないですね、
そうですね、
まあ、前の日撮るものはなんとなくっていうか、はい、まあ、どういうものをやりたいかっていうのは大体っていうか本当大まかな話しかしてなくて、はい、当日まあ現場でシーンを撮るときにまあ僕が説明してやるという形だったんで、まあそこでシーンの中でまあこういうポイントのセリフだけは言ってほしい、あとまあこういう流れしたいっていうことでとりあえず説明した上で役者に考えていただいて現場でやって、それでまあちょっと修正したりして、でまあカット割りもそこで作ってっていう形だったんで、
すごい面白いですよね、だからまあ、女性のその妹の役が、はい、瞳っていう名前だったのすごい身近に感じたんですけど、浅野千鶴さんがやってらっしゃるんですけれども、
そうですね、
常にじゃあもう本当にもうじゃあこのシーン撮りますっていうことで、はい、皆さんにまあ委ねるというか、大体あなたはもう瞳という役で何を考えているのか、お兄さんのことどうやって考えているのかっていうことをもうご本人たちに、まあ、任せるという言い方なんですけど、
そうですね、
はい、そこでちょっと違うなっていう時は、まあ、監督から
修正してですね、まあ、ドキュメントで回してるわけではないので、うん、まあ、一応シーンで説明したところで、うん、そこで、まあ、修正したりとかしてですね、はい、ただといっても、まあ、潤沢に時間は取ってないので、うん、あと、まあ、芝居を殺したくはないので、まあ、修正時間もそんなには取ってないですけど、
そうですね、
だから、まあ、まあ、下手したらテスト1回ぐらいやって、うん、まあ、本番やりながらやっていくとかって感じですよね、
でその、まあ、物語の中に劇中劇っていうことで、まあ、映画を撮るっていう役で、はい、その瞳という瞳が映画監督、これまたは初めて、まあ、監督というか
初めてですね、
素人ですもんね、
ですね
でも周りもみんな素人で、だから京都でやってる立石の方が、白髪の方が
まあ、唯一の
プロですね。それがまたうまいんですよね、やっぱりね。あの、まあ、俳優さんだと思うんですけど、もちろん俳優さん、
あの立石は本物のアクションコーディネーター
です。やっぱりそうですよね、
立石ではないんですけど、まあ、アクションコーディネーター、まあ、実際、はい、あの中島哲也組とかやってた。
あ、そうなんですね、アクション監督さんは本当アクションの部分は完全にね、皆さん委ねて、そのカメラワークとかも全部、はい、やられますもんね、アクション監督さんは。
ただまあ、 あの案外あの山田さん、はい、本名も山田さんなんですけど、あ、そうなんですね、まあプロの俳優ではないんですが、うん、プロの方としては一番手こずったというか、本当はすごく温和な方なんです、
はい、
あの現場でああやって怒ることはまずしない方なんで、はい、それを無理やりちょっとあの現場の職人の固くなな感じ風というか、はい、ちょっと怒ってもらうようにしてっていうのは案外難しかったですよね、何度もやってました。
もう劇中劇はまあ後半になってくるんですけども、
はい、
ね、もう皆さんでもどうでした、その緊張というか、まあ、多分あまりやったことがない。
まあそうですね、まあ、おし
舞台はあるけど、そうですね、
まあ、たまに中道という形でやります、
はい、
まあ、僕もあの演劇やってた関係でちょっとそういうのは残ってると思うんですけど、あとはまあその、助監督でまあ地方行ったりするとやっぱり一般の方も出ることは多いので、うんうん、そういう時にまあやっぱりちょっとエチュード時間をちゃんとやる時もあるんですけど、うん、現場でポッとあの一般の方出てもらう時とかほぐすために、まあセリフだけになっちゃうとガチガチになっちゃうんで、うん、まあ、ちょっとほぐすための手段としてそういうのを取り入れたりもするんですけど、うん、まあ、あの変な話、ね、先ほどちょっと雑談でエールの話してましたけど、はい、二階堂ふみはデビュー作僕芝居つけてたんで。
そうなんですね。
あの役所広司組ですね。
あ、
ガマの油。
あ、ガマの油。
あれはあの二階堂ふみがデビューだった。
あれはそうでしたっけ。あれ、瑛太くんとか出てた？出てましたよね。
小林さとみさんとか。
そうですよね。
はい、インタビューした。ちょっと僕つけてたんですね。
はい、
沢屋敷っていうあの K-1 選手もいたんですけど、まあ、そういう時とかもやっぱりこうエチュードやらしたりとか、まあ、そういうのでちょっと離れさせるというか。そういう、まあ、あの、もともとそういう風にやりたかったのも、単純にこう台本のあるセリフを芝居するだけじゃなくて、うん、そのセリフ以外のところの余白の部分の表情だとか、うん、感情の持っていき方とか、うん、そういったものが、エチュードというか、もっとほぐせるのがやっぱり即興に近いものがあって、まあ、是枝さんなんかも子役に対しては
そうですね、やられてますよね、
そういうやられたりしてますけど、うん、
はい、
まあ、であればまあ潔く全編それでやってしまうかっていう、 こう、大きな一歩を踏み出して書いてみたいな感じでした。
いや、でも多分皆さん楽しくやられてたんじゃないですか。
です
ね、
本当に、
ま
あ、ましてや好き勝手にこう、ね、時代劇とかカンフー、映画的な要素のある映画
とか、なんかね、ブルース・リーとかも出てきたりとかね、なんだかよく分かんないとかはいっぱいあったりとか、まあ、でもそれが、別にそんな分かんないんじゃなくて、その素人さんが作るっていうところを見せたかったわけですもんね。
そうですね、まあ、はちゃめちゃぶり、
そうですよね、
自由な映画作り、
うん、自分の好きな、もう自分が見たことのあるようなキャラクターを全部出してきて、
そうですね、
知ってること
だから、あの市役職員役の高川優也さんとか、はい、カンブリア宮殿の声とかやってる、無名塾出身の方なんですけど、
はい、
まあ、あの方は時代劇のシーンカットがあった時に、まあ、ズバズバ切った後でこう、ね、時代劇なのに眼鏡かけてるんですけどあの楽しい、こんな撮影初めてだぐらいのことをカットかかったら言ってたりしたんで、まあそういうのはやっぱりやる方はとても楽しいです。
そうですよね。それは日にちはどのぐらいで撮られたんですか。
まあすごく短いんで、
ね、短いです
ね、あんま言えない感じですけど、
あ、もう、まあ、週映画な時間ですね、
8日間で撮って
ます。あ、すごいな。でも、その地域の方たちもご一緒に出てくださった
ですね。即興の話の前に、ま、松岡さんがお話振ってくれた、はい、まあ、結局、うん、まあ、実際映画を作るところのドキュメント的な要素がだいぶ混ざってるんですよね、うん、
はい、
それは設定自体もそうですし、 まあ、そこら辺でまあ、ドキュメントとその即興のまあ融合という形になったという形なんですけど、うん、
まあ、でもね、皆さんもすごくあの手伝いしてくださったんだろうなっていう、あの例えば、まあ、ちょっと人が集まるシーンなんかもあったりするわけですから、そこはもうエキストラで
地元のあれですね、
最後のところなんかもたくさんの方がツリーハウスに、はい、まあ、集まるっていうシーンがあるんですけど、 そこにも
です、ね、
本物
本当の地元の方、
本当の地元ティーの人が、
そうですね、野放しに出ております、ね、
いらっしゃってるっていう、
あの脇役でまあ出てる方々は、まあ、ね、兄貴がその海の上を走ったという伝説を、うん、語ってる方とか、はい、あとまあ切られてあーって言ってるような方々っていうのは、まあそのツリーハウスを建てるのを実際手伝ってくれた方々が、
あ、そうなんですね、
まあ、僕に巻き込まれてそう出演しているという、はい、うん、スタイルです。
そうです、もう地元ではあの上映会は、
そうですね、あの年数が経ってるのは、まあ、はい、なかなか一般劇場にちょっとたどり着くまでに、時間がかかっちゃったんですが、はい、その後まあ伊豆半島も昔はあの映画館があちこちにあったんですけど、今実はミニシアターっていうのは一軒もなくなっていまして、ね、まあ、その問いにも 30年前に2館あったんですけど、うん、でまあ、今変な話、問いにはその、まあ、一応伊豆市なんですが、問い自体にはまあホールもない状況で、うん、まあ、映画をいち早く上映するために、実はまあその古民家の映画館というのを私作りまして、
作ったんですか、作ったんかい、
はい、で毎年あの伊豆映画祭ということで5年間夏一月出現する映画館としてやってたんですよ。
台風が来ちゃった、違いましたっけ、台風が来ちゃってないですね来ちゃった、いや、なんかね、違うの、あ、それ違う、あ、そうだったんですね、そうなんです、それをやられてたんだ、
そこでまあかけてたんですよね、
あ、そうだったんですね、
まあ、その労力たるや半端ない感じだったんで、まあ、1ヶ月もやってるっていうのは多分日本最長だと思うんですけど、
いや、すごいですね、で
しかも、まあ、は
い、
映画を見た人と語り合えるように、まあ、夜は古民家居酒屋にしてたんで、
あ、ですか、
まあ、5年間で200本以上映画かけましたね、
すごいですね、でも本当になんかね、映画がお好きで、それでもうあの自分でやっちゃえば早いぞっていう、そのバイタリティもすごいですよね、まあ、早いぞっていうかもうだったら自分で作ろうとか、
もう現場の延長ですよ ね、
もう映画も、ね、映画館もないなら自分で作っちゃおうとか、
まあ、そうですね、
すごいですね、もうパワーが半端ないですね、こうね、
まあ、あの、うだうだ言ってる間にやった方が早いっていうです、
ね、ああ、すごいな、お仕事がね、もう、でもあのご自身のそのご職業としてのあの助監督監督法っていうお仕事も今も結構、
そうですね、やってますね、ま
あ、ちょうど今、あれかな、コロナでお休み、
まあ、あのコロナ始まるとか、はい、ちょっとかかり始めのところまで、まあ、松竹撮影所の方でしばらくやっかいになってましたけど、
はい、またでも再開する前にね、これ
そうですね、
はい、
まあ、本当は5月下旬にスコーレさんでかかるという話もあったんですけど、はい、まあ、ちょっとコロナの真ん中になっちゃったんで、うん、まあ、1ヶ月ちょっと移動させていただいて、
でもちょうど、
そうですね、
だからこそ、
ですね、
だからこそ言うかもしれないですね、
はい、うん、名古屋の皆様に全国初で映画館でかけさせていただくという形ですね、
スコーレさんにはまあ、6月27日から7月の10日までの間に、
はいはい、
まあ、監督はもちろん登壇をされて、
そうですね、毎日あのトーク、終映後お話しさせていただきます、
アフタートークいいですね、
ツリーハウスの作り方とかいろ
いろ変えてね、はい、こうネタを変えていく、
まあ、ちょっと今ゲストの方も、はい、あの調整中ですけど、
そうですか、
飛び飛びで、まあ、生の方もいればオンラインの方も、東京から有名な女優さんも来るかもしれません、
あ、そうなんですね、
で、まあ、あの初日、ね、本日の、まあ、27日の、はい、16時50分から上映ですけど、
はい、あ、この後ですね、
その後、まあ、舞台挨拶で、うん、若松プロ出身の高間健二さんという、まあ、レジェンドの撮影としてはすごく有名な方ですけど、
はい、
その方と、まあ、はい、2人役の方と、はい、で来週の土曜日、7月4日は、それこそシド海さんが、うん、いらっしゃいます、
うん、はい、素晴らしい、いろんな方が ね、お越しいただけて、ね、やっとお越しいただけるようになりました、ね、
ですね、
本当に、ね、よかったです。今日もでもね、このミッド FM にもお越しいただいて、
はい、
緊張取れましたか、ホーリーは。
いや、もうなんか聞き応えがありすぎて、
は
い、
あ、そうです、
ね、静かになっちゃいましたね。
そうですね、すごい静かだった
いや、でもちょっと映画楽しみに、
はいはい、
ぜひ見に来ていただければと思います、
ね、はい
はい、
軽やかに地平を狙えの、監督をね、今日は瀬戸監督をお呼びいたしまして、お話をいっぱい聞きましたので、あの、ぜひ皆さん映画館にね、足を運んでいただきたいと、
はい、毎日おりますので、声をかけていただければと思います、
うん、思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。